おはようございます。高原豪一郎です。私は先日、北野武氏の書いた、新しい道徳という本を読みました。そこには、聖書や神様のことが出てくるので、少し驚きました。彼は、この日本で道徳を教えるのは、本当に難しいって言うんです。と言いますのは、神がわからない国民だからだって言うんです。全宇宙を作り、人間を創造した絶対者がいたら、いちいち道徳に説明はいらない。神様がそう言ったから、それは正しいんだ。で、スパッと決まるって言うんです。ところが、神という前提がないならば、善をすることにおいても、悪を禁ずることにおいても、いちいち理屈をつけなければならなくなります。いいことをしたら気持ちがいいからいいことしましょうとか言わなければならない。何の前提もなしで道徳を教えるというのは至難の業だ。どうして牛は殺してもいいけど、人を殺してはいけないと生徒に質問されたとき、どれぐらいの先生が納得できる説明ができるだろうと書いてありました。ところで、神様は道徳を知っていても自然と不道徳な方向に流れていく人間のことを一体どのように見ておられるのでしょう。聖書にこう書いてあるのです。しかし、私たちの救い主なる神の慈しみと人への愛とが現れたとき、神は私たちが行った義の業によってではなく、ご自分の憐れみのゆえに、聖霊による神聖と更新との洗いをもって、私たちを救ってくださいました。ここから三つのポイントでお話しいたしましょう。第一に、神様は救い主の観点で人間をご覧になっているということです。神は罪人を肉肉しげに睨みつけているのではありません。慈しみと人への愛でご覧になっていらっしゃるのです。ところで、日本は世界に冠たるアニメ大国、漫画大国ですね。この日本漫画界の草分け的存在で、今も活躍する多くの漫画家たちに絶大な影響を与えた大家に手塚治虫がいます。私も手塚ファンの一人で、彼の作品によって随分励まされたり慰められたりしたもんです。この手塚治虫が戦後数年間にわたって最大のライバルと見ていたのが福井英一という漫画家でした。彼は、イガグリ君という柔道漫画で、爆発的なヒットを飛ばすのです。手塚は嫉妬のあまり、イガグリ君の悪口を少年漫画誌の紙面で展開してしまい、それが大問題になったことがありました。ところがある日のこと、その最大のライバルであった福井英一が、過労で急死してしまうのです。その時の気持ちを手塚は正直に告白しています。これで最大の競争相手がいなくなったと思うと、心底ほっとした。ああ、僕はなんと汚らわしい人間なんだろう。彼は正直ですね、同じ漫画家が壮絶な死に方で亡くなった時、悲しむべきだと思ってるのにほっとしている。そしてそんなことにホッとしている自分が嫌で嫌でたまらなくなっているのです。私にはこの気持ちが痛いほどわかります。私もこれまで何度となく嫉妬に身を焦がしたことがあるからです。自分で軽蔑するようなことを思ったり、口にしたり、行ったりしてしまうと、人は自分自身の存在までも軽蔑してしまうようになります。しかし神は罪を憎みますが、罪を悲しむ人、慈しまずには折れない方なのです。神は立派な人間、高貴な人間、英雄的な人間を愛するのではなく、罪によって惨めさを噛みしめる人を愛しています。なぜなら神様の愛は、神のご性質が愛なので生まれる愛であるからです。人のあり方には影響されません。神は愛なのであなたを愛してくださるのです。第二に、人は自分の正しい行いによって、自分の罪を打ち消したり、自分の罪の裁きから救い出すことはできないのです。 昔、元折宣長という学者がいました。彼は大変真面目に人生と向き合った人でした。正しく生きることに努めた人です。ところが、どうしても時に良心に恥ずべきことをしたり言ったりしてしまう。そこで自分を戒めるために、悪を行うたびに柱に釘を打ち付けることにしたのです。ところが、日が経つにつれて、柱は釘だらけになってしまい、もはやこれ以上釘を打つスペースがなくなってしまったのです。そこで彼は良いことをした時には釘を抜くことにしました。やがて努力した甲斐もあり、柱からは全ての釘を抜くことができました。しかし彼は柱を見ながら言ったのです。釘は抜けたが、釘跡は残ったままだ。良い行いは過去において指定化してしまった罪を消すことはできないのです。また同時に良い行いによって神様の愛を一層受けるということもありません。良いことをするということは大切なことだと思います。しかし良いことをしたからといって神様の愛が増えたり減ったりするということはありません。また良いことをしたからといって過去の罪が消えたりなくなったりするということもないのです。こと罪の解決ということについて良いことは何の力にもならないのです。第三に、キリストがあなたの罪をあなたに代わって償ってくださったということです。このキリストによる救いを信じて受け入れた人には、神が聖霊を与えてくださいます。聖霊というのは神の霊です。イエス・キリストを救い主として信じる人には、神の霊がその人に与えられるのです。神の霊は罪を清められたところにしか住みません。神はキリストを信じた全ての人を新しく作り変えてくださるというのです。人がすることは何にもありません。神が代わりにしてくださったからです。世の中にはいろんな宗教がありますが、皆救われるためには、あれをしなさい、これをしなさいと行うことを命じます。しかし聖書だけは、人にしなさいと命じません。神がしたからです。人に行えとは言いません。キリストが行ってくださったからです。あなたのために死んで蘇ったイエス・キリストを自分の救い主として信じるということだけで良いのです。ところで、昆虫の一種にカゲロウという生き物がいますね。幼虫時代は水の中で約1年間生活し、やがて孵化して成虫になるのです。ところが、成虫として生まれ出た後は、わずか数日、あるいは種類によっては、たった数時間で死んでしまうのです。実に儚い昆虫です。それで、カゲロウのように短い一生という表現があるほどなのです。ところで、どうして生まれてきてわずか数時間しか生きられないのでしょう。実は成虫のカゲロウには胃袋がないのです。消化器官が一つもないんです。つまりこの虫は成虫として生まれると死ぬまで何も食べない虫なのです。何も食べないまま交尾をし、卵を産み、子孫を残すんです。それだけの活動をしながら、外からのエネルギーを一切補給しない、そのためにあっという間に死んでしまうのです。生きていくためには食べなければなりません。そして食べるという行為は、突き詰めて言うなら、命を食べ、取り入れるということなのです。自分以外の命を取り入れ、他の命を食べることで、私たちはこの肉体の命を維持しているのです。それと同様に、霊的な命、復活の命、天国に至る命は、イエス・キリストという命を食べることによって、初めて自分のものとして得ることができるのです。イエス・キリストを食べるとはどういうことでしょう？イエス・キリストを信じるということなのです。どうぞ、あなたも、このイエス・キリストを信じてください。心からお勧めしたいと思います。